TBS Podcast。はい、6時になりました。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
水曜日日々さんでございます。
はい、お願いします。うん、
本日も素朴な疑問からですかね。
はい、うん、ではラジオネームゆりこさんからいただきました。何度かライムスターのライブに行ったことがあります。
ありがとうございます。
そこでそういえばと思うことがありましたのでメールいたしました。うん、それはライブで歌丸さんや D さんがよく言う騒げーというフレーズです。
はいはいはい、
こちら側としては騒げーと言われると盛り上がり歓声を上げてしまうのですが、これを始めたきっかけやなぜ騒げーになったのか気になりましたので教えていただけると嬉しいです、うん、ということですね。またこの騒げーは今までライムスター特有の掛け声だと思っていましたが、1月に行われたゾーンの舞踏館ライブで登場したオジロザウルスのマッチョさんも騒げーと言っていたような気がしたので、はいはい、うん、これをもしかしてライムスター特有の掛け声ではないのかもと不思議に思いメールさせていただきました。
はい、
追伸 MTV アンプラグドのライブ DVD 買いましたということです。
こちらもありがとうございます。はい、ということでね、素朴な疑問シリーズ、これ3周年でアフターシックスジャンクション入門ということで、4周年目に突入した、このタイミングで、まあ、新規のリスナーさんも多くなるんじゃないかということで、まあ、改めてね、あの番組内で普通にこう使っている用語であるとか、言い回しであるとかっていうのを、まあ、改めてこうね、あれ何ですかって聞かれた、あ、そういえば確かに変な感じですねなんてね、うん、説明していこうというそういうことをやってるわけなんですが、これなかなかねゆりこさんいい質問でございまして、しかもこれ非常に明快な答えがあるタイプの質問でございます。はい、騒げーってこれね、まあ、僕のライブで確かによく言いますさわげー、フューチャーイズボーンなんかのも曲の中に入ってたりしますけども、うんうんうん、これはですね、大元の大元はあのヒップホップがですね、その生まれた頃、はい、だから1973年にまあ生まれたとされていて、その後、まあ10年ぐらいかけてこうなんていうかなフォーマットが出来上がっていく中で、うんうん、あの当時の最初ですよ、一番最初期のヒップホップを始めた、ヒップホップとかラップとかを始めた皆さん、ニューヨークのブロンクスのね本当に限られた地域の皆さんですよ、うんうん、が、マイクを持ってお客を盛り上げると、そういう中でこうラップっていう形式が出来上がってたんですけど、その中で盛り上げるそのいろんなあれの中でこう決まり文句というのかな、はい、お客を煽るその決まり文句をこう、なんていうの、定型的にこうどんどん作っていったわけですね。うん、でこれを作る名手がグランドマスターフラッシュ&フーリアス5のカーボーイという方で、この方亡くなってしまってるんですけど、そうなんです、非常にあのヒップホップの歴史に対する功績が非常に大きかったのに亡くなってしまってる方がこう人いっぱいいるんだけど、うん、このカーボーイさんが特にすごいそれが得意で、例えばフューチャーイズボーンの中にも入ってますけど、プッチュハンズインツイでウェーブラカジャストンケ、手を宙に放り出して、はい、どうでもいい、あの何でもいいからどうでもいい感じでフレー、もう思いっきりフレーみたいな、
うん、
あれもカーボーイさんが作ったなんて言われてますし、あといわゆるあの日本語の、ね、ライブでも特に今僕らはやっぱオールドスクールなスタイルがすごく色濃いので、あの家を法王なんて言いますかね、つまり西方法、あれも当時あったような形式ですし、でその中でサンバーリー、エニバーリー、エヴバーリー、スクリームって、要するにまあここにいるみんなどいつもこいつもスクリーム、最初はスクリーム、つまりその叫べなんですよね。
なるほど。
でわーってやるというのが、まあ当時のそのヒップホップのレコードとかにも入ってて、当時の日本のまあそのこう聞いてるこっちも、あ、こういうもんかみたいに並んでたわけです。でそこでですね、叫べじゃないですか、スクリームなんだから、うんうん、これ叫べがなんで騒げになったかというと、これは伊藤聖光さんなんですね。日本語ラップの、まあ、パイオニア中のパイオニアの一人である伊藤聖光さんが、まあ、おそらく80年代半ばにですね、まあ、本当に当時は情報も少ないですから、インターネットもないですしね、あのヒップホップって言ったってニューヨークの中のごくごく限られた人たちの文化である時代ですから、情報本当にない中で、まあ、いろいろこうじゃないかこうじゃないか試行錯誤する中で、例のそのスクリームというのを伊藤さんが叫べよりもそのニュアンスとしてはそこにいるみんながわーっと声を出すということだから、騒げじゃないのかということで、伊藤さんが翻訳したスクリームが騒げなんですよ。でその伊藤さんの騒げは非常に有名で、以降その、まあ、伊藤さんとかに憧れて始めた僕らとか、僕ら世代はだから結構騒げは使うんですよね。うんうんうん、で、まあ、マッチョとかももうちょい世代的には下だけど、 逆にマッチョはだからそういう俺らのライブを見てそのライブを磨いていったあの世代だから騒げまだ使ってる。で、まあ、今時はあんまりね、コール&レスポンス、要するにすごくオールドスクール、古いこう盛り上げの形式なんで、うんうん、あのやるあんまりやんないような世代も増えてるし、まあ、やること自体がちょっと古臭いっていうようなところもあるんだけど、はい、たまにそれで騒げとかっていうのが出てきたら、あ、これはだからオールドスクールのまさにあのヒップホップニューヨークブロンクスで作った若者たちのその文化を日本流に解釈して今も受け継いでいるというやつなんだと思っていただければ幸いなんでございます。
ちょっと全然知らなかったので、
うん、そうなんです、この騒げというこの一言、要するに日本のヒップホップっていうのは、まあ、もっていうかヒップホップそのものもそうですけど、いろんな工夫とか歴史の積み重ねがあって ってやっぱり今に至るというね。
そうですか。
これが詰まってるんです、この騒げという言葉の中にはね。
我々のアトロクを命名してくださった伊藤聖子さんが、
そうなんですよ、アトロク命名
伊藤聖子さんですね。
いろいろやらかしてくれますね伊藤さんね。もう伊藤さんの影響下にございます、私も未だにね、はい、
勉強になりました。
そうなんです。そんなライムスターがなんか出したんですってというね、あたりで
素敵なやつを出したんですって、
はい、水曜日に関してはじゃあ私が始めさせていきます、はい、アフターシックスジャンクション。
4月28日水曜日、時刻は6時まもなく6分です。ラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もこんばんは。 TBS ラジオキーステーションにお送りするカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、通称アトロク。
はい、めいめい伊藤聖子さんでございます。パーソナリティは私、ラップグループライムスターのラッパー歌丸です。本日は所属事務所スタープレイヤーズ会議室からリモートでお送りしております。そして
はい、水曜パートナー TBS アナウンサーの日々真央子です。私は TBS ラジオ第6スタジオからお送りしております。
ねえ、あれですね、水曜は割とね、はい、マイゲームマイライフの収録が水曜日にあったりする関係で、うんうん、割とスタジオにいること多かったんで、この日比さんとリモートってなんか久しぶりな感じがしますね。
なんかちょっとやっぱりドキドキしますね、うん、久しぶりに画面の歌丸さん見てます私今、
ね、いやそういうことですよねもう月曜も久しぶりに熊崎くんとねリモートやったら、まあ噛み合わない噛み合わない
でも見てください、私たちはこんばんはバッチリ今日会いましたよ。
そうなんですよ、声を重ねてきた歴史がございます。
やった、
はい、ということで、ちょっと先にですね、はい、すいませんね、私どもライムスター本日がリリース日でございまして、
おめでとうございます。
ちょっとそちらの話なんかさせていただいてよろしいですか。
もちの論でございます。
あのね、今週はずっとこのオープニングね、6時台を使ってその新譜からね、実は曲をずっとかけてるんですけども、何かと言いますと、はい、本日4月28日発売です。ライムスターが、去る2月28日に、オンエアされました MTV アンプラグドライムスター、これ要するに MTV アンプラグドという MTV の、まあ、なんていうのかな、生演奏というかね、うん、まあ、ロックバンドとかだったらそのアコースティックギターに持ち替えてとか、そういうこうより音楽の根源の姿に立ち返ってなんかライブをやるというような形式の、もう伝統ある1989年ですかからずっとあるですね、MTV のもう本当に有名なこう音楽番組がありまして、冠がありまして、ブランドがありまして、うん、まあこう参加しておいて言うのもなんですが、まあこれ事実として言いますけど、やっぱり一流アーティストの証と言いましょうか、
間違いございません。
本当に世界のトップアーティスト、日本でもまあいろんな方参加していますけども、やっぱり一定の技術というところがないと、はい、技術でありキャリアであり、まあそのね、何なりというのがないとできないことでございます。非常にそれをライムスター
、音楽史に、ね、残る方々が引き継いでいらっしゃる、やってらっしゃいますもんね、
まあ、そこに私どもライムスターも、末席を怪我してさせていただいているというか感じでね、まあ、あのヒップホップグループとしては本当に久しぶり、28年ぶりのヒップホップグループ、日本のヒップホップグループとしてはもちろん初ということになっております、うん、でですね、まあ、そこに関していろんな話をしてるんですが、ちょっと今日発売日ということで、はい、メールがねいっぱいいただいてありがとうございます。皆さんの感想メールすごく励みになりますよ、これ
たくさんですよ、頑張ったんでね、来てます、うん、来てます。じゃあまずはですね、こちらからいきますかね。ラジオネーム、はい、キムシュー准教授さんからいただきました。高橋義明さんがツイートされていた1万5000字インタビューを読んで MTV アンプラグドライムスターポチりました。
ありがとうございます。
最初は DVD 版を選択したんですが、ここはやはり小さくまとまらず生きていこうということでブルーレイ版にしました。
まあね、どっちもねいけるんですったらぜひはい、あ、
うん、はい、アップルミュージックでライムスターの楽曲には触れてきましたが、今回は初めて買うライムスターの物理メディア、フィジカルメディアということで、めちゃくちゃ楽しみです、
う
ん、インタビューを読んで無観客ライブのさまざまな工夫をぜひこの目で見てみたいと思いました。インタビューで歌丸さんがおっしゃっていたように、コロナ禍の今だからこそできるアーティストとしての表現があるはず、それをこの目にブルーレイ画質で焼き付けたいと思います、うん、こんな時でも前進を続けるライムスターの姿に私も超刺激を受けています。今日もオンライン授業4コマですが頑張ります、ということですね。
キムシュー准教授さんだから授業する側なんですね今ね、うん、ね、大変だと思いますけど、ね、ありがとうございます。そんな中ね、
そして読んだという方、まあ、見たという方もね、
あ、もう見ちゃった方ありがとうございます、はい、
はい、事前にゲットしたよという方もいたので、
いっぱい書いていただいて、はい、
はい、花野郎さんからいただきました、うん、フラゲでゲットした MTV アンプラグド早速拝見しました。始まりのワンスアゲインからバックアンドフォースで爆上がりし、その直後のはしご酒ザサウナ意表をつかれました。そしてポップライフ It's a new day のしみることしみること、数年経てば忘れてしまうんだな、これこそ普遍的ないつまでも残っていく素晴らしい音楽ってことを感じました。そして最後の夢の島、 BPM ぶっ飛ばされました。最後も爆上がりです。とにかく最高でした。生ビールコメンタリー含めて今後もじっくり楽しみます。
はい、まあ、去年8時台お越しいただく高橋義明さんによるオフィシャルな、ね、1万5000字インタビューの中でも言ってるんですけど、最後の夢の島は、うん、あえて BPM つまりその曲のスピードを、アップして演奏しているというね、うんうんうん、ギリになってそういうアレンジをちょっと変えたんですけど、うん、まあ、そのねなぜそういうことをやってるかの等に関してもね、1万5000字インタビュー、これはライムスターのホームページから、これもちろん無料で見れます。だから、まあ、興味だけ持ってる方はとりあえずこれ読んでいただいてからというのも全然ありですし、うんうん、あとね、ブルーレイ DVD に入っているそのおなじみの副音声解説があって、そこで割とね、今回バンマスを務めてもらった竹内和武君と、まあ、その和武君とこう密にやるとした D の割とこうアレンジの意図というのかな、そういうあたりもすごく詳しくね、我々の副音声の中で一番ためになる話してる方なんで、ぜひちょっとこちらもね楽しんでいただければなというふうに思っております。
もう一つ紹介しちゃおうかな、ね、ラジオネームミカさん、多分ねこういう方いっぱいいらっしゃると思うんで、歌丸さん教えてください。予約をしていた商品入荷メールも届いて、いざ帰りに引き取りに行くとなったんですが、なんと引き取り店舗臨時休業。
そうなんだよ、
そうだ、都内の商業施設内の店舗だったということで、 MTB アンプラグド難民です。うえー、待てばいいかとも思いましたが、特典の応募を考えると待っていたら締め切りすぎてしまうので、再注文今しましたが在庫メーカー取り寄せ状態。みんな同じ動きをしているのか、しばらくかかりそうです。特典間に合いますように。今日はどの曲がかかるのか楽しみにしています。
いやー、これは大変申し訳ないですね。ちょうどこの発売日のズバリに ね、まあ、この緊急事態宣言のあれが重なっちゃって、レコード屋さんの大手のところの、ね、店舗が閉まっちゃってるんです ね、
そう、
はい、でその特典の受付とか当然してたんですけども、はい、そこに関して、まあ、確かにこのミカさんとかはじめね、うん、結構困っちゃってる方いっぱいいらっしゃると思うんですが、こちらですね、ライムスターホームページ内のアンプラグド特設ページが開かれてて、そこでイベント申し込み期間の変更の知らせ、つまりそのちょっと伸ばします、当然なことながら、うんうん、これで買えなくなっちゃったとか、申し込みきれなかったって方いっぱいいらっしゃると思うんで、申し込み期間をちょっと伸ばしたりとかいろいろありますんで、そちら詳しくはですね、ライムスターホームページからこの特設ページ飛んで見ていただければと思います。うん、あとね、特設ページ行きますと、こちらすみません、これ、ね、私の事務所この厳しい中でやはりこういうことをやってね回していかなきゃいけないということで、なんと今回 MTV アンプラグドライムスターダブルネームグッズをいくつか作りまして、このタイミングのみでございます、T シャツ、そして、コーチジャケット、いわゆるウィンドブレーカーというのかなと、これはね、まだこれはまだカミングスーになってますけど、なんとグラキャビかっこプラモデル、
お
なんか車っぽい、こう車っぽいシルエットが見てるんですけど、これ何ですかね、これグラキャビプラモデル、
何ですかそれ、
1800円、非常に中途半端な値段がついてますけど一体どういうことなの
か、
まあ、だから追ってこちらはね、発表になると思いますが、はい、とりあえず T シャツ と、そのコーチジャケットの方はもう発売になってるのかな、うん、なってるので、ね、こちらとかもありますんで ね、は
い、音楽史に残る映像ですから、それに残るグッズ、はい、音楽史に残るグッズ、
アートワークもね、その、はい、チェリーチェリーウルさんの写真、かっこいい写真を使ったやつになってもいけてますよね、ありがとうございます、素敵、日比さんね、本当にありがとうございます。
いや、私も事前に拝見してちょっと感想止まらないんですが、今日の曲を先に言っときましょうか ね、
そうですね、はい、今日はその MTV アンプラグドからこちらの曲をオンエアしたいと思います。まあ、このご時世というのでちょっとなった違った響き方をする曲にもなってるんじゃないでしょうか、うん、ライムスターで Once Again Live on MTV アンプラグド、はい、まあ、チッチッチってきてるのは次のフューチャーイズボーンが始まる感じですね、これね、
ですね、
ずっと一つ流れということで、はい、本日発売 MTV アンプラグドライムスターからワンサゲンお聴きいただきました。
はい、もう私も一足先に映像見させていただいて、
うん、ありがとうございます。
この前日比谷野音のクリーピーナッツさんのライブも、うん、
はい、日本語ラップ紹介ライブ、はい、
はい、配信拝見してたんですけど、
ありがとう、本当忙しいのに、は
い、
ね、
いやいやいや、うん、時もワンサゲン歌ってらして、でもまたこれ、うん、アンプラグドのワンサゲンもまた全然こう違うというか、
そうですね、これね、
言葉のこう心へのこう届き方っていうか、うんうん、また全然映像で見るのも違って、はい、まずとにかくそのなんて言うんでしょう、うん、お二人がこう出てきてイントロがあって1曲目がOnce Againですよね、
う
ん、
はい、うん、そう、
なんかお二人のこう、まあ、3人そして全員のドラマっていうか、
はいはい、
シアターとしての映像、うんうんうん、照明も含めて、
はいはい、
その空気感というのが本当にかっこよくて、
うんうん、
もうなんかその登場のシーンだけで私は生の演奏が聞こえてきて、
うんうん、
お三方の息遣いが聞こえて、もうそれだけでちょっとこうグッときちゃったっていうか、うんうんうん、 絶対にここから最高の舞台始まるなって予感がしたワンスアゲインだったので、
うわ嬉しいな、
音源を聞くだけでもちょっとまた今グッときちゃいました、
うん、いやありがとう、いやそうですかあそんなに言っていただいて本当にありがとうございます。いやでもまさにその本当にもちろんねリハーサルは重ねていろいろ準備は重ねたけど、うん、さあいざっつってこう始まった瞬間、確かにちょっとなんていうかな、ドラマとおっしゃいましたけど、うん、一つこうなんていうかな、ついにっていうか、でもその誰もいない観客を前にこう立ち向かうじゃないけど、この状況含めてね、この状況に立ち向かうっていうような、うん、このチームで立ち向かうんだみたいな感じがね、確かにものすごいこう感情として溢れてくるところであって、でやっぱ歌詞も自分我ながらもう書いたの10年ぐらい前になりますけど、歌いながらもうまさに今の自分を鼓舞するための言葉にも聞こえてきて、でやっぱそのいつもと違う熱がこもってるのは、また違うね熱がこもってるっていうのはもちろんあると思いますね。この間のね、日比谷の野音のあれはあれでね、今度は横にねクリピーナッツいて、クリピーナッツがそれを我々のバトンをどうね受け継ぐかっていう、だからそれこそさっきから言ってる1970年代ブロンクスで始まったことを見よう見まねで我々がいろいろやって工夫して日本流の何かにこう仕立てて、それをまた次の世代が受け取ってという、なんかその全てがこうやっぱりこう感じるような場面でもあってね、だからまあ本当一期一会ですね、毎回同じ歌でも歌うたびに全然違うニュアンスとか感情がこもるし、当然いらっしゃるお客さんも違うしっていうね感じがありますよね。いやいやいやいや、
永久保存版です、間違いなく、
すっかりね、はい、恥ずかしい感じでね間違いましたけどね、こんな感じで、ね、
いつものやつ
こんな感じでやっておりますんでね本日、4月28日に発売になっております、はい、MTV アンプラグド、ブルーレイ DVD、 これ映像作品、あとは、CD、アルバムですね、音楽アルバムとしてライムスター初めてライブアルバム、これ、出してます、音楽アルバムとしても出してるし、あとサブスクリプションサービスでも聴けますので、とりあえずそういう感じで手軽に聴くことも結構ですので、ぜひぜひちょっとチェックしてみてください。あと1万5000字インタビュー、高橋義明さん、この後8時台登場しますが、こちらも読み応えたっぷりとなっております、はい、こんな感じです、ありがとうございました、
ありがとうございます。
メニュー紹介です。
さあこの後すぐカルチャー界の気になる人物ことを紹介します、カルチャートークのコーナー、今夜は白夜書房の森田修一さん登場です、はい、歌丸さんが雑誌ブブカで連載中のマブロンで取り上げているおすすめのアイドル的楽曲聞いていきます。
今日はですね、今回は、ラップが全て気になった曲にね、くしくもなりましたね、はい、そして次からは毎日日替わりでライブや DJ プレイをお届けするミュージックゾーンライブ&ダイレクト、今夜のアーティストはこちら、こうやってやると、嵐出るのって感じしてくる違うんですよね、はい、まあ嵐なんですけど、月1企画 DJ、嵐 DJ ミックス、今回は要するに嵐の楽曲をずっと年代順に遡ってお送りしているミックス企画、シリーズ企画です。今回は2012年の選曲を番組一応初登場ということになっているという体の嵐玄道さん、うん、誰でしょうか、 DJ ミックスいたします、
はい、その後7時40分頃からは動画配信サービス U-NEXT にて見放題で独占配信中、ハイクオリティなドラマを作り続ける HBO 作品の中からゴールデンウィークにおすすめのドラマを海外ドラマ評論家の池田聡さんにご紹介いただきます、はい、ということで今日はですね、シアター151へ今週お休みとなっております、うん、そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーはこちら、
今の洋楽シーンがすぐわかる月刊ミュージックコメンタリー4月号、
はい、聞こえてまいりました、うん、TBS ラジオジェーンスー生活を踊る金曜ボイスログの選曲でもおなじみ音楽ジャーナリスト高橋義明さんによる月一音楽企画となっております。今回のテーマは今年の2月にアメリカやヨーロッパ各国で公開されたドキュメンタリーフレーミングブリトニー・スピアーズが大きな話題を呼んでいるというブリトニー・スピアーズについて、改めて彼女のキャリア功績を楽曲とともに振り返っていきます、はい、後半パートでおすすめの新譜のご紹介ということになりますね、
うん、はい、はい、といっただいていってみましょうか、
はい、
それではアフターシックスジャンクション行ってみよう。
アフターシックスジャンクション、毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら、
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原まさきです。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで。